大変な日々を過ごしていると思いますけれども、でもその暑さは
天気だけじゃなくて世の中は本当に暑いですね。いろんな戦争があって本当 の武器を使って殺し合いの戦争もあったり、また経済の戦争も本当に熱くなってるんですね。私たちはこんなような熱い世界の中でどうやって生きていったらいいかと皆様と一緒に考えていきたいなと思います。そして先ほども言ったように、この礼拝終わって午後の第2部には中西教会の、46周年 の、 そういう何会かな、報告会とか感謝会とかそういう歴史を振り返る集会をするようになってますけども、本当は中西教会は設立記念の正式の日は、7月の、初めですね。だから先月私がそのちょうどその時に7月13日に創世記の35章の1節から7節をの話をしていま していましたですね。そしてその創世記の35章1節から7節というのはヤコブとの人生のある場面を書いてあります。要するに神様はヤコブは自分の家族、自分のすべてをベテルへ行きなさいという命令を従って行ったんですね。そしてその創世記の35章1節から7節にはもちろんその人生、ヤコブの人生 の、 出来事について書いてありますけれども、そこにはいろんな出来事があったんですね。ヤコブは人間なので罪も犯したし、いいこともたくさんやったし、そして神様の祝福もありましたですね。だからそのアブラハムからでもそうですけども、その当時の人々は祭壇を築くんですね。そういう何かを出来事があったらそういう祭壇を作っていったんです。それを記念するとか、そしてそれを覚えるために、それ神様と の、 歩みの中で一つ一つの出来事によってそれを覚える、それが自分の人生、あるいは自分 の、 霊的な人生にも覚えて、また将来に対して歩んでいけるようにしていったんですね。祭壇というのはとても大事なことです。それもう一つには教会でもそうですけども、それ神様に感謝することになりますね。いろいろ振り返って、いろいろを覚えてて、神様は何をしてくださったのを、それを感謝することですね。そして最後に創世記の35章1節から7節では、ヤコブはベテルに行ってエルベテルというんですね。エルベテルというのは神の家というですね意味です。神の家というのはもちろん今地上にいる生活のには教会でも言えるかもしれないですね。でも一つ の、 物理的な建物より、それが神様の家族ですね。私たちは兄弟姉妹なので、それがその中で 家と、まあ、家族のがとても大事なことです。ですからイエス様は地上に行った時にヨハネの14章1節から4節にはこう約束したんですね。天国にはたくさん の部屋があります。私が行くのは、まあ、イエス様の言葉ですけれども、行くのはそれを準備して、そして皆様を迎えて、そしてそこに神様と共に行ってくださるというですね、それが将来の、まあ、ヤコブの、目的でもあるし、私たちも神様を信じて神様と歩んでいって、最後の私たち の目的、あるいはそれを目指していることでもあると思いますね。そしてもっと日本的に言うと、神様のお帰りというを言ってくださるのを待っていることと思いますね。神様が迎えてくださること、そして神様が私たちと共にいてくださる、それがその長いその神様との歩みがそこにあるんですね。ですから振り返る、覚えるのがとても大事なことです。そして 今月に入ると8月のは、まあ、暑いですけども、日本にはまあでも日本だけではなく全世界には8月はある大事な、あるいは大きなことを覚えることがあると思いますね。私たちは神様と歩んでいくときに、どんなように一つ一つの世界の出来事、私たち自分 のやったこと、そういう出来事によってどうやって神様の御前で振り返って考えて、そして神様の助けを求めて行くのが私たちの霊的な成長にもつながっていくと思いますね。ですから私はこの8月は、まあ、忘れたいかもしれないですけれども、第二世界大戦のことを覚えないといけないなと私が思いますね。8月というのは、まあ、この間いろいろテレビ その80周年、世界大戦の80周年の番組を見ていろいろ勉強するようになりましたんですね。皆様はご存知と思いますけれども、長岡という町は毎年花火大会がありますね。これそれが日本の三大大きな花火大会と言われています。そこまで有名ですね。でもこの間びっくりしたの、私自分がびっくりしたのは、それがその花火大会の始まりは長岡の復興のためにものがない時にその花火大会をやっていったそうですね。というのは8月1日1945年夜の10時半に空爆によって長岡が 80% 破壊されたんですね。一つの町 80% 破壊されたらほとんど終わりですね。でもその人々は頑張って、長岡は今このように素晴らしい花火大会が本当にできるようになったんですね。でも長岡は毎年、まあ、その花火大会は、まあ、正式の日があるんですけれども、いつか週末とかもっとたくさんの人が参加するように、まあ、大体その辺の時期を定めて やるんですけれども、でも毎年8月1日10時夜10時半に3発の花火がやってるんですね。その花火は白菊という花火があります。そういう80年前がの時に死んだ人々を忍んで、その白菊という花火を3発するんですね。とても有意義な行動だなと私が思うんですね。そしてもちろん皆様は先週6日と9日のことも覚えていると思いますね。8月6日8時朝8時15分に広島に世界初めての原発が落とされたんですね。たくさんの人が亡くなったんです。昨日8月9日朝11時2分次の原発が落とされたんですね。長崎に行ったんです。私は両方の原発記念館を行ったことがあります。それを見ると私は本当に絶句になったんですね。何も言えないです。それを見て大体ね、1週間何も、言えない、あるいはいろいろ考えて神様に祈るしかないなという状態になったんですね。私は今日戦争という話、戦争についての話をするのは、誰が正しい、誰が悪い、誰が間違ったとかを、誰を責めるとはではないです。私が言いたいのは、私たち人間はいろいろ自分の行動は選べるんです。そして私たちは平和を選ぶか、あるいは戦う、戦争を選ぶこともできるんですね。でも戦争というのは本当に悪ですね。はっきり言わないといけないと思います。私たちは人の命を取るのは、そういう権利は与えられてないと思いますね。大体戦いというのは、戦争するのは、他の人が持っているものを奪おうとする行為なのよね。あるいは力をもっともっと集めたいという行為なのよね。大体そういうことについてによって私たちは戦うとか戦争に走ってしまうんですね。だけれどもそれをやると、たくさんの人が苦しみを直面して、痛み、死んでしまうことも多くあります。戦争というのは、じゃあ誰が被害者、誰が加害者かは、時々、あるいは多くの場合は言いにくいかもしれないですね。日本の中でも戦争の時、誰が被害者、誰が加害者のは、ちょっとある場合は微妙になりますね。戦争の時、 戦争を反対しているたくさんの人にも牢に入れられて、牧師でも教会の人々でも、そして迫害されてた人も言ったんですね。同じ国でその中にそういうために直面することもあるんですね。牢に入れられて迫害されて弾圧されたこともあるんです。違う人、違う考えを持っている人ならもうダメということになりますね。今週15日には日本は、日本だけではなく多くの国は終戦日を覚えるんですね。終戦というのはいいことと思います。私たちはそれを考えて本当に戦争がないように続けて願い、また祈ることが必要ではないかなと思います。だけれども本当に終戦になったでしょうか。この世界を考えて本当にそうでしょうか。始まりも言ったんですけれども、まだいろんな戦争を続けてきたんですね。あるいはある国はずっと終戦はしてない国もあるんですね。例えばある国は1950年からもう朝鮮半島の戦争に関わっていったんですね。3年間、それ終わったら次に行ったのはベトナムですね。20年間たくさんの人を虐殺したと私が思うんですけど、その次は南米のニクアラグアにたくさんの内戦を仕掛けたんですね。1979年、1986年、そしてアフリカにもいろんな内戦を仕掛けて、アフガニスタンにも行って、やっと自分から撤退したんですけども、ユクライナ、イランの爆発して、ある国は80年終戦を考えてもないね。80年ずっと戦争を続けてきたんです。そしてその国は自分だけではなくイスラエルを支援して、イスラエルという国は設立以降はまだ平和の時期がないです。ずっとその土地にいるパレスチナ人と戦ったり、周りと戦争したり、エジプト、レバノン、シリア全部、あるいは今イランも攻撃したり、簡単に考えても2つの国は80年は終戦日はなんかないです。これが私たち人間の悲惨さではないかなと思いますね。そして今ガザに起こっていることは、その国はわざと、日本は災害がいっぱいあるんですから、ライフラインと話すとすぐ皆様は分かるんですね。電気があるか、水があるか、いろんな助けがあるか、それなければすぐそれを復興して なんか人が生きていけるようにするんですね。でもある国はわざとガザがの電気をストップして、水を止めて、食事をなくなるようにしてたしてます。皆様は分かりますか？食べ物がない時、私たちの体はどうなるかと。それが飢餓ですね。人工的な飢餓ですけども、でも全部分かるんですけども、最初はダイエットならいいんですけども、まあ脂肪は使われてて生きていくんですね。体がそんなように神様が本当に素晴らしく作ってくださってるんです。そして飢餓というのは5段階があります。最初の段階はまあダイエットみたいにできるんですけども、でもどんどんそれが続くと、体がいろんな部分をどんどん使ってて、生きていくためにやっていくんですね。それ最後に第5段階の飢餓になると、体は筋肉を全部崩して生きようとしてるんですね。そして内臓さえも崩されるんです。心臓は筋肉ですよ。それでも使われてて生きようとするんです。体は、脳も、すべての内臓はそうなってしまうんです。だから人間は第5段階の飢餓になると、食べ物をあげても多分救われないかもしれないですね。その過程を戻すのはすごく難しいです。体はもうそうなってしまってるんですね。例えば生きていくも脳が一部使われて、生きるために使われているから、考えることも障害が出てくるんですね。心臓もうまく動けないんです。それが今もたくさんの人が直面しているんですね。それが戦争の恐ろしさです。それが戦争の残酷さです。そしてそれが戦争の悪ですね。あるいは今若い世代は一番心配されているのは原発、核兵器が、ほとんどの若者はその恐ろしさが分からなくなっているんですね。長崎、広島のような被爆の団体とか解散する状態になっているんですね。サポートがないです。だけれども戦争はいいじゃない、すぐ戦って終わる、だからそういう考えもあるかもしれないですね。でも皆様考えてください。今の核兵器は昔の広島と長崎のと比べたら1000倍にも強いです。戦争というのは核兵器の段階に入るともう勝ち負けは関係ないです。みんな死んでしまうんです。死ななくても死にたくなるんです。どうしてか、その核兵器がやってたら もう住めないですね、そういうどこの場所も。それがその恐ろしさですね。だから私たちはどうしたらいいでしょうか。詩編の第5編1節から9節はダビデが書いた詩編ですね。だからそれを書いたのは3000年前です。3000年前も人間はそういう恐ろしいことがやってきてるんですね。結局私たちはまだ人間として残れるのは神様の憐れみだと私が思うんです。だけれどもその考え方、その行動はほとんど変わってないですね。先ほど新井さんが読んでくださったんですけれども、新井さん、あの詩編5第5編1節から9節もう一回読んでいただけますか、
はい、
そして皆様注意して聞いてください。その言葉お願いします、はい、
私の言うことを耳に聞き入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫び声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。主よ、朝焼けに私の声を聞いてください。朝焼けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高ぶる者たちは御名の前に立つことはできません。あなたは不幸を行うすべての者を憎まれます。
はい、こういうこの言葉を呼ぶと皆様はどう感じますか。ほとんどニュースを見ると新聞を読むと同じ言葉がありそうじゃないかなと思うんですね。今私たち人間の行動はそう言えるではないかなと思いますね。その高ぶる態度言ったらみんな誰もやってくれると思ってしまうこと、偽り、イラナ戦争の前も話し合いしようと言ったら次のことは爆発するんですね。もう全世界に見せる偽りも全然関係なくなってるんですね。力があればいいと思ってる人、まあそれは国のレベルでも私たちの人間の毎日のレベルもあるんですね。血を流す者、悪をする者、3000年前も同じですね。今もそうです。ですからダビデが言ったんですね。その1節と2節、私のうめきを聞き取ってください、私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。私たちは祈らないといけないですね。本当に。そしてここに書いているのは単なる祈るだけではないですよ。そのうめき声、心から本当に、言葉にもならない祈り、神様なんかして、涙も流す祈りですね。そんなように 自分のため、人間のための悪にを神様に何かをしてくださいという頼み、願い、たくさんのことを見て私たちは心を痛まないになるんだったら、私たちは何かをそれが危険信号だと受け取った方がいいと思うんですね。私たちの良心はどこに行ってしまったかと、そしてそれも神様に祈らないといけないではないかなと思いますね。3節には主よ、朝明けに私の声を聞いてください、朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたしますと。その備え、自分の本当のへりくだってる態度、その心を傷んでることを神様の前で認めてやっています。じゃあ私たちはどう生きてたらいいかと思いますか。それは7節と8節ではないかなと思いますね。しかし私はあなたの豊かな慈しみによってあなたの家に入り、聖なる宮に向かってかしこみ伏し拝みます。主よ、私をあなたの御上に、あなたの義をもって私を導き、私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。それが私たちが神様に求めないといけないと思いますね。本当に神様と同じような物事を見るんですね。そしてその憐れみ、神様の愛を求める。そしてここには義を持って正義があるんですよ。自分が良ければだけでいいではないです。何が本当に正しいかと、そしてその道をまっすぐにしてください。それが私たちは神様にお願いしないといけないなと思います。そして先月も言ったように、あなたの家に入らせてくださいということですね。神様と一緒に生きていく、歩んでいく、そのためには清さが必要ですね。聖なる、だから勝手にするではなく、神様にまっすぐの道に導いてくださいという、それが私たちが必要ではないかなと思いますね。でもある人は、なんでそんな平和を求めないといけないんですかと、もう天国行けるから、もうすぐ行けるからと、あるいはクリスチャンは伝道しないといけないよと、それ方がやらないといけないですかと、 話になるかもしれないですね。本当にそうでしょうか。イエス様は地上に来た時に、公の働きをする時に最初に何をしたかと分かりますか。マタイの4章の17節、まあその福音書はマタイ、あのイエス様の人生ですけれども、最初にイエス様がやったことはマタイの4章の17節ですね。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ、天国が近づいた。天国というの、あの訳というのは、その神様の御国なんですね。単なる私たちが妄想してる何でも素晴らしくなる状況ではなく、神の御国が来たという意味なんですよ。ここは神の御国というのは愛と平和の国です。そして神様が支配する場所です。そこには聖なる宮と同じです。神様の御国のために生きていこうというんですね。そして次はイエス様は弟子たちを任命したんですね。そしてまあマタイの4章の話をしてますけれども、その次は病人を癒したんですね。そしてマタイの5章の一節に入りますけれども、三条の説教に入りますね。だから今日の説教の題はマタイの5章の9節ですね。マタイ5章の9節、平和を作る者は幸いです、彼らは神の子と呼ばれるである。私たちはすぐ自分は神の子供だと言いたいですけれども、でもこのイエス様が教えたのは、平和を作る者は幸いです、彼らは神の子供と呼ばれるであろうとですね。本当の神の子は平和を作るんですね。ですから天国、神の御国は愛と平和の御国です。伝道と言っても、結局伝道というのは言葉と行動ですね。言葉と人生、生活の、そうじゃないと誰もわからないですね。だから今日の礼拝も朗読文は詩編の95編ですね。そこにも書いてあるように、私たちは何をするか、もちろん言葉は大切です。言葉がないと説明できないですね。でも人間というのはすぐ分かるものは私たちの行動ですね。私たちの生活です。だけれども神様は私たちを、それを神様と一緒に歩んでほしい道、そして神様はずっと忍耐強く私たちがいつも道から揃えて 戻ってくる、そのまっすぐの道に来てほしいというんですね。するとイエス様は、神様は、すべての人々が救われる、すべての人々が本当の神様が救った人間になるのを待ってるんですね。創世記が言うのは、私たちは神の形で作られたんですよ。私たちは神様と同じように人を愛する、人に親切する、人々を益をもたらす人生をするのが目的なんですよ。だからペテロの第二の手紙の3章の9節をこう書いてありますね。ペテロの第二の手紙3章の9節、ある人々が遅いと思っているように、主は約束を実行を遅くしておられるではない。ただ一人の滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのであるんです。人間は本当に愚かです。すぐ戦うんです。すぐ戦争を起こすんですね。私たちはこの地上の神様の代表です。第二コリントは、私たちは神様の大使ですね。心、地上の。だから本当にそう、周りの人々にお願いすることですね。私たちは本当に危険な世界に生きているんですね。また将来もすごく不安ですね。いつこの地上が終わらないかという不安もあるんですね。でもそれでも私たちはその平和を作る人にの役割をしないといけないと思いますね。それが神の御国の一つの印です。私たちがここから仲良し教会の中でまず仲良いグループになって、それがずっと外にも行って、日本、東京、日本、全世界に平和になるのは素晴らしいことだと思うんですね。だから詩編の5編の1節から9節みたいにのように、私たちは本当に真剣に祈らないといけないですね。そして神様の約束は私たちの祈りを一つ一つ聞いてくださってるんです。そしてそれだけではなく、私たちが本当に神様が私たちを導いて、本当に清い歩みをして、そして神様の聖霊に力つけられて、神様と今はこの地上で 歩んでいくこと、そして他の人も誘って一緒にその道を歩んでいくのを望んでるではないかと私は思います。そしてその目的は天国。天国というのは単なる何でも素晴らしいではなく、神の家です。そして私たちは本当の天国はいつも神と一緒に共にいることですね。どうぞ皆様もそういう今週も一日一日その神様と歩んで、また平和を分かち合って、で神様の臨在を味わえるようにしてください。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、私たち人間は本当にたくさんの恐ろしいことをしています。また考えられないこともやってしまうことがあります。どうぞ私たちはもっともっと神様のそばに行って、御言葉としてもっともっとたくさんのことを分かって、本当に神様の愛、神様の憐れみ、神様の恵み、神様の祝福、神様の力によって他の人にも一緒に歩んで、そのまっすぐの道に進むことができるように導いてください。そのために聖霊を与えてください。本当に私たちは心からそれを願い、また主の御名によってお祈りします。
メッセージをありがとうございます。メッセージに感謝し、皆さんの感謝と賛美の時を持ちたいと思います。聞いていただきまして、聖歌の252番、安けさは川のごとくを賛美しながら献金の時を持ちます。献金の係を猶予する選挙師にお願いします。